どうぞお座りください。説教、御子によって語られた棚橋千恵美副牧師です。
今夕からヘブライ人への手紙をご一緒に学んでいきたいと思っております。ヘブライ人への手紙と題されておりますけれども、この宛先はヘブライ人ではないようであります。おそらくいろんな教会にこれは読まれた手紙ではないかと思います。著者も不明であります。一つのこの手紙の目的は、初代教会のその混乱期と申しますか、ユダヤ教から独立して間もない歩みを始めた初代教会の人々を励ますために書かれたのではないかと、そのように言われております。それでこのヘブライ人への手紙は旧約聖書からの引用が非常に多い書簡であります。そのようなことを考えていきますと、このヘブライ人の手紙は私たち今の教会にとってもとても大切な書簡になってまいります。1節から4節を見ていきたいと思います。神はかつて預言者たちによって多くの方たちで、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。このように挨拶文を全くなく、いきなりこの手紙の本題に入っていきます。1節から4節を繰り返し読んでみて考えさせられますことは、ここにすでにこの手紙が伝えたい主要なメッセージが明らかに示されているということであります。御子によって私たちに語られた、終わりの時代には御子によって私たちに語られたというこのことですけれども、終わりの時代は今の私たちの時代であります。そしてこの時代には、今の私たちには神の言葉が御子によって語られているということがここで強く訴えられております。言葉ということを考えてみたいと思います。私たちの言葉、私たちが何を話し、何を相手に伝えるというときに、やはりそれは心から出たものであるに違いありません。言葉は心の形を変えたものと言ってもよいと思います。私たちの心はお互いに見えません。何を考え、何を伝えようとしているのかは、見ただけではわからないのであります。心はとてもつかみにくい、そして理解しづらい。しかし、そのような心を伝える手段があるとしたら、それが可能となるとしたら、やはりそれは言葉となっていくのだと思います。つかみにくい心、理解しがたい心を伝えることが可能となるのは、言葉によって形が変えられていかなければならない。そのことを考えさせられるのであります。私たちの心で、私たち人間の心でさえもつかみにくいとすれば、理解が難しいとすれば、神の御心が私たち人間に伝えられるということは、神の心もまた言葉にまで形が変えられなければならないということになると思います。聖書におきまして、神の御心は抽象的にではなくて、それは非常に具体的に示されています。旧約聖書を見ていきますと、神の御心はどのように具体的に示されているか、それが今日の聖書に書かれております、かつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたということになります。預言者たちによって語られた、神はかつては預言者たちによっていろいろな時にさまざまな方法で語られてきたわけであります。旧約時代に神の言葉を取り継いだのはまさしく預言者たちでありました。預言者たちはただこの将来のことを前もって語る、 まあ、予言にとどまらず、預言者たちの務めは神に代わって語る、いわば神の代弁者たちでありました。しかし彼らの語る神の言葉はあくまでも人間を通しての神の言葉でありました。神の言葉は人間の言葉によって媒介された。人間的な媒介による旧約時代は神の言葉であったわけであります。例えば、預言者の一人、ホセアの場合は、イスラエルに対する神の愛は、ホセアの妻、ゴメルに対するホセアの愛を通して語られました。非常に実際的であります。人を介して人間的な言葉を通して語れる神の言葉にはしかし限界がありました。それが旧約の限界でもありますけれども、神は終わりの時に決定的な究極的な神の言葉を私たちに伝えてくださったのであります。それが御子によって私たちに語られたという今日の聖書の言葉に示されます。まあ、御子というのはもちろんイエス様のことであります。神の心が御子イエスキリストによって私たちに語られた、それがこのヘブライ書における最初のメッセージであります。さて、神の心が何であるか、神の心を、これを端的に言い表すことができるとすれば愛であります。神の心は神の愛であります。神の愛の心を形に変えたのが神の言葉であります。そして神の言葉はイエス・キリストご自身であります。神の言葉がイエス・キリストご自身として私たちに示されるとき、キリストこそ、イエス・キリストこそ神の心の、神の心を凝縮された言葉、神の心が愛であるならば、愛は人との愛はその相手との交わりであります。私たち人間にとって他者は人間であります。神の他者、神にとって他者はそれでは誰でありましょうか。神にとってその心を伝える他者は私たち人間であります。神の心は愛であって、そして愛は他者との交わりを求めるものであります。他者との交わりを求める。他者との交わりを求めるのが愛であれば、その交わりはその他者の立場にまで身を置くことであります。私たち人間の世界でもそうであります。私たちが人を愛して、その人と交わるというとき、その人の立場に立って同じところまで身を置いて互いに近く親しく交わることを願います。神も同じであったということがここで示されるのであります。神の心は愛であります。愛は私、神の愛は神にとっての相手である私たち人間と交わることを神ご自身が求めてくださったのであります。しかもその私たち人間との交わることにおいて、全く私たちと同じ立場にまで身を置いてくださった。それが神の御子イエス・キリストのご降誕の意味であります。神の御心の現れである神の言葉は、私たち人間との交わりであり、人間の立場にまでなってくださったイエス・キリストにおいて私たちにはっきりと今示されているということがここで非常に強く示されてまいります。イエス・キリストが人となられた、神が人となられた、それがこの意味であります。さて、神が人となってくださった、イエス・キリストにおいてそのことがはっきりと私たちに表してくださった。それが3節では、神の栄光の現れであり、神の本質の完全な現れであって、 万物をご自分の力ある言葉によって裂いておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の御座にお付きになりました。まあ、このようにして続けられていきます。まあ、このことが五節から旧約聖書の詩篇の言葉を、言葉がいろいろな形で取り上げられていって述べられていくところであります。まあ、最初にあなたは私の子、私は今日あなたを産んだというこの詩篇の言葉であります。イエス様がバプテスマのヨハネによって洗礼を受けられた時、天から聞こえた神の言葉でありました。そしてまたペテロがイエス様が高い山に登られてモーセとエリアと出会った時、そしてそこで弟子たちが聞かされた言葉でもあります。この言葉はイエス様が本当に私たちにとって救い主となってくださったということを告げる神の言葉であります。イエス様こそ神が遣わした救い主であると告げられた決定的な神の言葉であったわけであります。そしてさらにはこの五節以下ではさまざまな詩篇の引用からイエス・キリストについて、イエス・キリストが神の御子としてどれほど高きにおられる方であるか、神と本当に直接深く関わっている方、つまり神の御子であるということを詩篇のさまざまな御言葉から通して示しています。イエス・キリストの偉大さ、そして高さ、神との深い関係におられる御子ということが非常に、まあ、しつこいほどに繰り返し旧約の詩篇の言葉をもってここでヘブライ書の記者は語っています。まあ、なぜこんなに何度もこのほどの長きにわたってこのことが書かれているのかということを考えさせられますけれども、しかしこれはそれほどイエス・キリストが神と本当に深い関係にあられる方であって、神と同じく高いお方であって、神と初めからおられたお方であるということを語ることによって、イエス様が私たちと同じ人間となられたその深い意味をここで示そうとしていると思います。これほどに神と同じように高いお方、全く神ご自身であるお方が私たちと同じ人間の立場にまでなってくださった、まあ、そこに福音があるということを一番最初のこの冒頭の部分でヘブライ書の記者は当時の人々に励ますために語っています。そして私たちにもこれこそが福音であるということを力強くこの最初に私たちに告げるのであります。旧約聖書と新約聖書、私たちキリスト教会においてもこの関係がしばしば大きな問題となり、旧約聖書の神がなぜキリストの神であるのか、そのことがしばしば私たちがつまずきとなることでもあります。旧約の非常に厳しい神がなぜイエス・キリストの神であるのか、これが時々しばしば今の時代にあってもつまずきとなることがあります。だからこそこのヘブライ書は私たち教会にとっても大事な書簡になるのであります。旧約の神と、そして新約の神、旧約の厳しい神と新約の愛ある神、イエス・キリストの神、この神が本当に一つお一人の神であるということがとても大事であります。このことを伝えるためにこのヘブライ書の記者はこのことを初めに力強く私たちに語っていると言ってもよいと思います。厳しい旧約の神がなぜ 愛なる神であるのか、そのことが本当に私たちに告げ知らされるのは、まさにイエス・キリスト、神の御子によってであります。そのことがこの2章以下からヘブライ書の手紙において鮮やかに私たちに示されてくるのであります。こういうヘブライ書の手紙にヘブライ書に学びましたけれども、大いなる福音がここにあるということが初めに示され、そしてこれからその福音がどのようにしてこのヘブライ人の手紙を通して私たちに示されてくるのか、ともどもに深く学び続けていきたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、昨夜の礼拝を感謝いたします。ヘブライ人の手紙の冒頭の力強い御言葉によって、初代教会の人々がどれほど励まされ、そしてまた新約の時代に生きる一つ一つの教会に生きる私たちがどれほど励まされてきたことかと思います。力強い福音の御言葉が初めに示されます。神の心が、神の御心がイエス様において今私たちに神の言葉として直接に語ってくださっている、直接の神の言葉をイエス様を通して私たちはことができる、その幸いをここに示されて感謝をいたします。どうぞ私たち礼拝から礼拝において神の言葉を聞く恵みに預かり、イエス様のよって示される神様の御心を礼拝を通して、神の言葉を通して深く知らされていくことができますように、神の御言葉によって私たちがこれから歩む毎日を励まされて支えられて、ともどもに歩み続けることができますように守り導いてください。今日この夕べの礼拝に集われたお一人お一人をどうぞ神様が豊かに祝してくださり、また背後にあるご家族の方お一人お一人をも祝してください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。